大好きが天才オウム第768回をお届けいたします。今回のテーマは苦手なことです。よろしくお願いいたします。
はい、皆さんよろしくお願いいたします。皆さん苦手なことってありますでしょうかね。私も結構あるんですよね。そのあるっていうのは、なかなか普段気づかないんですけど、よくよく自分の行動内容を見てみると、確かに苦手なことあるなっていうふうに思うんですよ。私は例えばですね、コンピューター触るのって実は意外に苦手だなと思うんですね。で、ファイルをこまめになんか整理したりですね。多分書類の整理とかも実はすごく苦手ですね。まあ実は、だからコンピューターとかいろいろ設定とかするでしょ。例えば新しいコンピューター買ったりするじゃないですか。いろんな設定とかするでしょ。まあそれなりにするんですけど、知識がないわけじゃないでしょ。ないけど、なんかやるとドキドキしますよね。すごく。なんででしょうね。こう自分でもわかんないんですけど、何かすごくこうドキドキするんですよ。で、なんか胸が圧迫されるような感じね、があるんですね。まあもちろんですね、多分、すごくね、コンピューターに強い人っていうのは、なんか100回200回失敗してもめげずにやるっていうんですかね。そういうメンタリティ持ってますよね。計算機にすごく強い人っていうのは、例えばまあ1台の計算機だけじゃなくてね、例えばね、その一つのネットワークに数百台がこう繋がってるなんていう、そういうところもあるでしょ。例えばそういうところの管理なんかされてる方って見てると、で、しかもですね、そのコンピューターっていうのが、全部同じコンピューターじゃないわけですよ。すんごく古いものもあったり、まあ最新のものまである、でしょ。で、なかなか、そういう方のやってらっしゃるのを見ると拝見すると、すごく大変そうなんですけど、なんといってもなんていうかね、いろんな試行錯誤をもう、あらん限りするんですね。それでもうまくいかすというところですね。で、あれはすごいなと思います。で、動かなかったらどうしようかとか、なんかこう、ネットワークが済むにうまく接続できないからどうしようかとか、あんまりそういうのないんですね、きっとね。何でもこう、やってみるっていうんですね。まあ、それが多分コツなんだろうなと思うんですけど、まあまあでもこのドキドキしちゃってそれもできないっていう人ありますね。まあ、私なんかどっちかとそっちの方ですね。で、まあ皆さんもいろいろありになると思うんですよ。で、まあでも苦手はどうしたらいいんだろうねっていうと、大体もう苦手は克服しなきゃいけないっていうのはあるでしょ。で、それ確かに大事なストーリーですよね。苦手は克服すると。苦手っていうのはそもそも克服できるのかなと、克服できるくらいならば苦手とも言わないんじゃないかっていうのもまあそもそもあるわけですよね。なんかいくらやってもなんかこう苦手だなとかって、例えばそれがですよ。数学が苦手だなとかって言って、いくらやっても数学できるようにならないなとかっていうのを、あるいは数学をやるだけでドキドキしちゃうとかね。もしかしたら、これ聞いてらっしゃる方もそういう方いらっしゃるのかもしれませんね。決して嫌いじゃないんだけど、なんかこう数学やるともうなんか心臓がドキドキバクバクしてきちゃって、なんかできないとかね。あるいは物理もなんか聞いてるとすごく素敵そうなんだけど、例えば相対性理論の話とかね、聞くとなんかワクワクするような感じがあるんだけど、でも実際自分で勉強してみると、あるいはその授業を聞いてると、なんかドキドキしちゃって、とかね。あ、そうそう、今思い出したんですけど、例えば大学なんかで物理実験とかあるでしょ。あれ、やっぱりドキドキしてましたね、私ね。なんでですよね、ドキドキしてましたね。だからあんまりだから実験うまくないですから、実験系いかないですよね、自分でね、やっぱり。ドキドキしちゃうんですね。このドキドキって何なんでしょうね。ワクワクとはまた違うんで、すごい胸が圧迫されるような感じですよね。だからその肝心なね、試験科目がそうだと、あるいは英語を見るともうドキドキしちゃって、こう心臓がバクバクしちゃうとかね。もう記憶が飛んじゃうとかね。なんか、ましてやその試験の時なんかだともう真っ白になってしまう。何書いてんだか全然わかんないとかね。もしかしたらそういう方もいらっしゃるのかなって思うんですよね。じゃあどうしたらいいの先生って聞かれると、私もなんか妙案が今思い浮かばないんですよね。確かに。ただね、一つだけやっぱり大事なことだなと思うのは、自分がこのこと苦手だなっていうのは、認識するのはすごく大事かなとも思うんですね。まあ大体なんていうか、年取れば取るほどですよ。対面も気にしたりするし、なんかそんなこと苦手だとか言ってらんないみたいな、そんなところもあるので、まあ実際そうですよね。苦手とか何とか言ってたってやらなきゃいけないんだからやるんだみたいなとこあるでしょ。でもそれはそれ正しいですね。で、そういうことで、まあ実際徐々にこう、なんですか、うまくなっていくとか苦手っていうのを克服できるっていうのは多分あると思うんですよ。でもそれにしても苦手だなとかね、それにしてもちょっと辛いなとかっていうのはやっぱりあると思うんですよね。で、どうしたらいいの先生って聞かれると、どうもなんか妙案がない気がするけど、まず一つはやっぱりこれは苦手だよと認めてあげるのは大事かなと思うんですよね。まあもちろんその身近な例で数学っていうことを見るとね、数学苦手ですっていうことなわけですよ。で、いくらやってもできるようになりませんって、いや実際本当にそういう人いるのかもしれないんですよね。 いくらやってもできるようにならないっていうのは確かにあるのかなと最近思うんですよ。昔はね、正しいトレーニングをすればもう例外なくできるようになるっていうのはあったんだけど、もしかしたらそれはそうじゃないかもしれないっていうか、例えばその10時間トレーニングした結果と100時間トレーニングした結果が同じっていうの人も確かにあると思うんです。人によってその同じ伸びがね、もしまあ、例えば10点伸ばすのにどれだけ時間かかるかっていうのは確かに人によって違うことなんですよ。ですが、確かにその正しいトレーニングをすれば時間はかかるかもしれないけど、その伸びていくっていうのはまた事実ではあると思うんですね。それはもうそれはそう正しいと思うんです。ただそうは言っても、じゃあそれでこの心臓がバクバクするような感じっていうのがなくなるかっていうと、それはまた別問題なのかなとも思うんですよ。ただね、考えてみるとですね、どこまでできるようにならなきゃいけないかっていうのは、人それぞれ違うわけですよ。プロの数学者としてやっていくっていうのと、それから例えば大学受験でね、とりあえず合格点取れればいいとかっていうのはまた違うし、またその大学によっても配点とか違うでしょ。だからね、やっぱりその、なんていうか、これ大事なことはね、大学受験に話を絞ってきますね。そうすると、やっぱりその大学の個性で、その配点とか違うわけですよ。まあ、センター試験とね、その個別試験のその配点も違う同様に、各科目の配点も違うでしょ。だから、やっぱりそこと、だから苦手を知るっていうことは、だから逆に言えばそことその、なんていうか、リンクしていくっていうんですかね。当然、得意なものっていうのが配点が高い方がいいし、得意じゃないものが配点低い方がいいですよね。いや、同じ理学部だってね。あるいは工学部で理科系だってね、やっぱり数学の扱いってそれぞれ違うわけですよ。数学すごく苦手って人でもね、やっぱり違う。まあ、あるいはまたね、もっと言うとね、その大学受験の数学苦手だったけど、大学入ったらそうでもないってね、実はあるんですよね。それはまあ、なんでかわかんないんだけれども、やっぱり試験っていうののプレッシャーとかっていうことが違うのかもしれませんね。純粋にこう、論理的に積み重ねていくっていうことをするので、またそのちょっと違うのかなとも思うんですね。ですんで、まあ、とりあえずその、まずその自分が苦手だなとか、ちょっとなっていうのところを、まあ、よく見分けて、見分ける。だからその自分が苦手だってことが分かるとか、こういうとこが得意じゃないなとかってことを知るのが、すごく大事なことですよね。だから大事だってことですね。その、大学なら大学でも何でもそれ受けれようとする試験でも、それぞれ個性があるってことですね。逆にもだから自分のその、得点しやすいところに行けばいいんですね。で、早く専門の勉強を始めてしまうことがいいなって思うんですよね。ちょっとこの話ずれるんですけどね、割と最近でしょうかね、昔からもあるんだけれど、なんとなくこう、大学受験不本意だったので、もう一回こう、浪人するとかね、浪人してもう一回やりたいとか、まあいろいろあるんだけど、やっぱり基本はね、まずね、現役の時に入れた大学っていうのに、もう卒業してしまうのが、やっぱり一番いいなというのは率直には思うんですよね。もちろんいろんなケースがあるので、どうこうないんだけれど、やっぱりそれはすごく大事な、一つ考え方ではあるんですね。ちょっと話がずれましたが、とにかくそういうんで、なんとか自分の苦手を知ることで逆に言えば、はっきり知ることで、その自分のその、受かりやすい試験というものを選ぶことができるっていうのもまた事実なんですよ。逆にそれを知らないで突っ込んでいくよりは知ってる方がいいんですよね。そういう意味では、一番大事なことは自分を知ると、何時自身を知りなさいっていうのは、やはり大事な教訓なのかなと思うんですね。ただね、もしその数学とか物理とかね、やっぱり学問の中でも、数ある学問の中でも根底でしょ。それがわかんないとなかなか他の科目できないっていうようなことがあるわけですよ。例えば数学とかね、物理が全然ダメで、電子工学ってなかなかきついでしょ。半導体工学なんかもそうですよね。物理わかんなくて半導体工学とかって言ってもね、とかね、あるでしょ。だからそういう部分ってすごくあると思うんですよ。だからやっぱりそのすごく大事ですよね。数学と物理とかっていうのを知識とかすごく大事なわけですよ。ただね、もし高校レベルでダメだからって言って大学がついていけないっていうのはそんなことはないんですよ。これね、なんか分かってもらえない人もいるんだけれど、実はその学問っていうのはその進めば進むほど分かりやすくなるっていうのがあるんですよ。中途半端なレベルだと分かんないですね。でも進めば進むほど分かるようになるっていうのはあると思うんですよね。まあ、例えば高校でのね、例えば電磁気とかね、見れば、もう大学で教えられる電磁気学を見ればね、もう明らかに大学の方が分かりやすいと思うんですよ。まあ、力学もそうですね、物理学なんかみんなそうだと思います。大学の物理の方がずっとはるかに分かりやすいと思いますよ。何やってんだかねっていうのもあるんですかね、それもないですね。数学もそうですね。特に線形代数とかをやってみていただければですね、いかにこの、なんていうか、美しい体系かなっていうのも分かってくださると思いますね。 高校の時にもベクトルなんていうと単にもう連立方程式解いてるだけかいっていう話なんですけど、まあでも大学行くとね、もう全然そんなことはないってことがわかると思うんですね。線形空間とかね、さらにそれからヒルベルト空間とかっていうのをやっていくといかにこう、うまいなっていうことでうまくできてるなって思うと思うんですよ。まあそういうことですね。だからどんどん、まあ、進めば進むと実は勉強っていうのは分かるようになってくるっていうんですかね。納得感が満ちていくっていうことですよね。特に大学の3年とか4年とかで習うようなことってそういうこと多い気がしますね。ということでですね、まあ言いたいのは、不得意感っていうか、ここ苦手だなとか、心臓がドキドキしちゃうなって、それ知ることすごく大事ですね。すごく大事なことだと思います。だから、とにかく自分でそれに合った、とにかく大学に行くっていうことですね。逆に言うとですね、初めに志望校ありきっていうのもなかなか難しく、実はそういう人にとってはそういう考え方は、向かないんですよね。かえって苦しめてしまうんで。初めに志望校ありきで、ここ初めに行きたい学校ありきっていうのだと、逆にすごく難しくなってしまうことがあるんですよ。そこをだから、実は指導のね、実は一番のポイントに実はなってくるんですね。でも一つはだから学問っていうのは進めば進むほどね、分かりやすくなってくるし、なんていうかな、面白くなってくるんですね。しかも大学受験みたいに、あるいはセンター試験の数学みたいにね、特にあれ、センター試験の、まあ、英語もそうだけど、時間がなくて大変でしょ、忙しいでしょ。そういう試験っていうのは、まあ大学院とかの試験と比べればね、全くの天と地ほど時間の余裕はあるんですよ。大学の試験もそうですよね。あんな忙しいことはもうどこもやってませんので、またそれ必要もないしね。だからなんでああいうのが必要なのかなと思って、多分お医者さんとかね、ああいう職業になる人って多分、瞬時の判断力がいるから、多分ああいう試験が必要なのかもしれないんですが、ああいう試験でね、高得点を取るのがね。でも逆にそうじゃない人にとっては、まあ、それはそれだけのことでいいので、それができないからといって、なんていうか自分のやってみたいなっていう学問とか、進んでみたい方向がダメっていうことでは全然ないので、その辺もまた逆に強調しておきたいなっていうことでございます。何かご進路なり、何なりにご自分の人生にお役に立つことがあれば幸いでございます。ありがとうございました。
第768回の今回は苦手なことというテーマでお届けいたしました。ありがとうございました。